ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にある様々なダイエットをリスナーの皆様と一緒に研究検証することで、自分に合ったダイエットを見つけていただくプログラムです。ご案内は主任研究員である私永井と、
花粉症マックスキッシーです。
ハンスケです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
パサパサですよ。パサパサですよ。
なんかぐじゅぐじゅのイメージがあるんだけど、薬を飲んだからってこと？
薬を、さっきまでぐじゅぐじゅでしたけど、薬飲んだらパサパサですよ。
パサパサになるんだ。
はい。パッシーです、今日は。
パッシー？
はい。パッシーでお願いします。
はい。じゃあ、パッシー、なんとか持ちこたえてください。はい、
頑張ります。
じゃあ、おつまみコーナー、パッシーのおつまみコーナーで行くんですか？
そうですね、今日に関しては。
はい、今週もあります、パッシーのおつまみコーナー。今週は、塩。
お塩。
ソルティーでいきたいと思います。
オイリーに続きソルティーですね。
ソルティーですね。なんかね、まあ、もともと味濃いの好きなんですけど。
ああ、味付けが。
味付けが。ラーメンも濃いめ固めとか。何でも醤油かけるとか。
あ、出た。漬物に醤油かける。
あ、かける。かける、かける、かける。
許せないんだよな。
ほんと逆だよね。
はい。
なんかこう、揃うことがないね、好みでね。
まあまあまあまあ。
漬物にも醤油かけるし、まあ、ツナ缶に醤油だし。
お醤油の味しかしなくないですか、それだと。
いやー、違うんだな、違うんだな、まろやかになるんですね。
出た、バカ舌。はい。
まろやかになるんだって。で、はい、おにぎりを脱藩のために、自分で作るようになりまして。
はいはい。
おにぎりの元ってあるじゃないですか。元っていうのか。
ふりかけ？
ふりかけみたいな混ぜるやつ。
あ、はいはいはい。
おにぎり用の。
はい。
あれを使った上によくよく考えたら、塩も使ってるなと思って。ダブルで味付けしてるわ。
ああ、なるほど。
でも、食べた時に何の違和感もなかったの。ふと気がついたんだけど、おにぎりの素使ったら塩って使わなかったりするんでしょ？
使わないんだよ。そうですよね。
なんか普通の塩むすび作るときみたいに塩もつけて作ってたの。何のあれもなくそういう風にしてたんだけど、ふと、あれと思って二重もしかしてとか思いながら、でも全然平気だったなっていうのと、あと最近お茶漬けハマっておりまして。
ですね、お茶漬け。
いわゆるお茶漬けの素。
はいはい。
プラス、わかめご飯の素って知ってる？
ありますね。
なんか混ぜご飯みたいなやつですか？
わ
か
めご飯を作るとき用の、なんか乾燥わかめと、
はい。
塩？
はい。
なんか味付けが、うっすら塩味がつくわかめご飯ができますよ、みたいな。まあ、それがおにぎりにしてもよし、お茶漬けにしてもよし、みたいな感じで売ってるんだけど、これもダブル。お茶漬けの素プラス、その、わかめご飯の素を入れて食べる。いや、俺、塩取りすぎかも、って最近ちょっと心配になり、
うん。
永井さんに聞いてみよう、ということで、今週は塩で、行きたいと思うんですが、
うん、まあ、今の話を聞いて、うん、心配じゃないはずがない。
キッシーは塩、あ、キッシーじゃなかった、パッシーは、
はいはい、
塩はどんな感じ？あんまり気にしなくても。
基本ですね、うん、薄味好きなんで、
お
う。もう まあでもしょっぱいの好きっすよ。薄味が、味付け自体は薄い感じの方が好きですけど、
うん、
ただ何にでも醤油かけたりっていうのはないな。
お
ー、でも塩分は取っちゃってるんだろうなと思いますね。おつまみとか
そ
うい
うなんか、あー、そ
う
か、
うん、やっぱお酒飲むときに、
うん、
そういうおのずとそういう風になっちゃうんだろうなっていう気はしてますね。で、半助さんみたいに、
うん、
そのご飯の方で、
うん、
は多分ある程度気をつけてると思うんですよ、僕は。
うんうんうん、
ただ、あの、とかくお酒のことになるともう、あの、ブレーキが壊れてしまうので、
うんうんうん、
あの、アル中華わしは、そんなに気にしないでパクパク食べると思います。
うんうん、そっか、飲むときはそんなに気にしないように、
うん、
もう十分存分楽しむ。
そうですね、あの、まあ、ルールを決めてて、
お、
あの、まあ、基本炭水化物を お酒飲むときは取らないように
してるんだ。
締めのご飯とかを食べないんで。
あ、じゃあ お茶漬けとかは持ってんのほうが。
食べないですね、基本的には。
へえ、締めのラーメンとか。
あ、絶対ない。
あ、ま、そうなんだ。
それよりもお酒でお腹いっぱいになりたい。
あ、そのラーメン一杯食うぐらいだったらもう3杯お酒を入れて、
う
ん、
そうそうそう
そう。お
ー、でも味付、うん、ご飯は基本薄味が好きです。
じゃあやっぱでもお酒のあてってなるとやっぱ濃かったりするもんね。
う
ん、
そうそうそう。多分だから、下手したら半助さんより塩分取ってる可能性もあるんじゃないですかね。
ああ、
そういう。ほら、魚卵好きだし。
ああ、そうね。
うん。
あ、魚卵といえば、明太子にもお醤油かけるよ。
え？
ちょっとだけ。
いや、もう、なんだろうな、もう醤油飲んでりゃいいじゃん。
いやいやいや、明太子を食べたいに、ちょっとね、お醤油をテキテキっと垂らすと美味しいんだよ。
やってみます。
棒読み、棒読み。
はい。
はい。まぁ、ちょっと騙されたと思って試してみてください。
はい。
あんま進めちゃいけないのか、塩分取りすぎちゃうからね。
そうだ。
はい。でも、ちょっと後半ね、その運動とか、ダイエット的にみたいなとこもお話しいただきたいんですが、まず一般的に、まあ、過剰、今僕の話だと過剰なのは、まあ、火を見るより明らかという感じなんですけど、塩自体、必要なものではあるわけですよね。
はい、急に普通の話になりましたね。必要ですね。
うん。
はい、とても必要ですね。
なんか、ミネラルを補給とかって言うじゃないですか。
まあ、言いますね。
それは、塩も含まれるの？
うん、含まれる感じです。まあ、言ったら、塩の中の成分の、
うん、
ほら、塩って正確に言うと塩化ナトリウムじゃないですか。
はい。
なんで、まあ、ナトリウム分はミネラルの一つなので、
うん、
含まれますが、すべてではないじゃないですか。
うんうんうん、
だから、まあ、いろいろなものがミネラルもやっぱり必要だったりはするわけです。それこそね、鉄だったり、亜鉛だったりとか。
うんうんうん、
まあ、特に多分、半助さんは少し亜鉛が必要なんですよ。
亜鉛？
亜鉛必要ですね。
亜鉛？
亜鉛って、男性ホルモンだったりとか、うん、あと、味覚を司ってるって言って、そこにすごく深く関与するミネラルって言われてるんです。
ああ、なんか味覚障害になるのに、なんか亜鉛が不足するとっていうのは聞いたことがある。
へえ、ね。
なので、おそらく、うん、味覚が若干、偏ってるんじゃないかなっていう。
うん、そうなんですかね。
鈍いっていうよりも多分偏ってるんだと思うんですよ。特定の味に対しての思考が強いと言いますか。
うんうんうん。酸っぱいのダメだったり、
はい、
まあ、
ダメなものってはっきりダメですもんね。
そう、酸味が苦手。で、苦味も、まあ苦味はまあいいかな。やっぱ酸味かな。コーヒー苦いのはいいんだけど、酸味の効いたコーヒーは苦手だったり。 やっぱ酸味なんですよね。
そう、いろいろとね、割とあのルールがあるんですよね、
うん、
意外と何でも食べられるようなテイストでありながら、意外とルールは細かく設定されているっていう、
うんうん
うん、なので多分あのなんだろう、味覚のいわゆるより好みが激しいって言ったらいいんですかね、
うんうんうん、
だからまあ亜鉛とかがあって、要はあの今あまり得意じゃないなと思えるものもちゃんと味を判別できる状態になるためには必要かなと思うっていう感じですね。だからまあ少しあった方が良いんだろうなと思うんですが、まあ今回塩の話なので、
はい、
まあ、だからまあミネラルの一つではあるんですけど、
うん、
まあ、必要必要じゃないっていう話になると、まあ絶対的に必要ではある
まあそうだよね
、はい、
言っててなんかあれだったな、うん、
そうそう、ただまあほら皆さんね、やっぱり適正量ってあんまり感じてないじゃないですか、
うん、いや難しいなと思って、あの控えめにしてちょうどいいぐらいなんだろうなって漠然としたイメージはあるんだけど、
うんうんうん、
あの実際どれぐらいなんだろうっていう、
あと、まあ、そもそも控えめっていうのもものすごいみんなそれぞれの基準で
控え
めじゃ
ないですか。そうそうそう、俺の控えめってっていう感じになっちゃうね、あの今の話ですね。
そうだからやっぱりね、控えめっていう単語にもやっぱり基準がすごくある感じになっちゃうので、
うんうん、
まあ、ちょっとあのはっきりとした基準を設けた方が良いんですね。まあ、ガイドラインとしてもちゃんとあるので。
そうだよね、塩1日何グラムとかってなんか聞くんだけど、何グラムとか言われても分かんなくないですか。
あ、でもあのそれはあのまず自分で調理をするときにグラムで測らないの、外で食べてたら分からないですからね。
ああ
、
だからまあそれは致し方なかろうと。なのでまあいわゆるガイドラインというものが存在するわけなんですが、
うん、
まあ、ちょっとあの少しね、あのなんだろう、まともな話からいきます、
はい、
まともな話っていうのはちょっと語弊があるんですが要はあの必要な塩分量っていうのを一回それぞれ計算してみていただけると良いなと思っているので、
はいはいはい、
計算をする方法、算出方法を今から申し上げます、
うん、はい、
お
ので、まあ、あの聞いてくださってる皆さん含め、
うん、
それぞれ計算していただきたいんです、まあ、大体小学校5年生ぐらいの算数でいけると思ってください、
うん、大丈夫かな、
5年生、はい、
うん、
あのまあ人の体にとって必要な塩分濃度というのは、うん、基本的に人体、
はい、
要は人の体の水分量、
はい、
人の体って結構な量が水分なんですよ、
うん、
以前はねちょっとお話ししたことはあるんですが、
6割だっけ。
そうそう、大体まあ6割から7割って言われてます。今回6割を目安にしますけど、
うん、
その6割っていうことは、まあ、体重の 60% が要は水っていうことですよね。
うん、俺、50キロ近く水なんだ。
まあ、まあまあまあ、それはね、あとはもう皆さん計算していただく話になるんですが、
うん、
で、まあ、例えば今、半助さん50キロ水って言いました。
うん、
で、その、水分に対して、
うん、
0.85%。これが体に必要な塩分濃度です。
0.85。電卓がないぞ。
まあ、あの大丈夫です。それあのそれを 0.85%、だから 1% 未満なんですよね。
なるほど。
うん、
まずは。で、あのこれ体重のじゃなくて。
うん、その水分の
体重に対しての水分に占める割合が 0.85%、 ここが大事。
1% だから約 1% だとしたら50キロの 1% って、
まあさすがにそこは計算しましょう
500g。 そんなに、
まあ、50キロの 1% であればそうですよね。
お
あの塩分の濃度ですよ、体の中に必要な。
おうおうおう、
取っていい量とはまた別ですからね。
そうか、ああそうか、
そうそう
そうそう、そこはまた別なんですよ。ただまあ体の中にそのぐらいの塩分があるのがまあ普通の状態だと思ってくださいっていうことです。まず
500g 弱ってことだよね。 0.85 だから 1% で 500g だから、 500g 以下にしないといけないんだけど、それは体の中に入っているのがそんだけで、
そうです、そうです。で、実際、例えば食事とかでの摂取量っていう話になるわけです。
うん。
で、まあ、いわゆる WHO ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
これご存知ですか？
うん。
ね、あの、ロジャー・ダルトリーっていう人がボーカルだった。
それ、フー？
うん。
あざが
一番出た。
ま
あ、そうそうそう、あの、風。まあ、それは、座がついちゃう風なんですけど、今回出てきてる風は、世界保健機関の方ですね。
はい。
で、あの、一応ですね、世界保健機関の方で、
うん、
まあ、世界的な基準で考えたときに、減塩目標っていう設定があるんです。
うん。
で、それが大体5グラムって言われてるんです。
5グラム。
だからまあ、1日の食事の中での食塩の摂取は5グラムで収めましょうねと。
うん、
ただまあ、基本的にやっぱり日本人って塩分の多い食生活なんです。もう食文化からして。
おお。
あの、食べ物の保存が割と塩に頼るものが多かったじゃないですか。
ああ、なるほどね。
あと発酵食品とかも基本的には塩を使っているものがやっぱり多いんですよね。
うん、
お漬物、醤油、味噌、
うんうんうん、
梅干しとか。
うん、
なんでも食文化の中で非常にやっぱり塩分の摂取量多かったっていうことを踏まえて、
うん、
一応ですね、まあ、成人男性、健康的な方であれば、
うん、
一般的には 9g 未満。これ厚生労働省の推奨の食塩摂取量ですね。
9g。
はい。
え、それは1日ってことですか？
1 日の中で 9g です。
ああ、はい、一食じゃないのか。
男性が、はい。一食、一食だったら相当しょっぱい感じになっちゃうので。
うん、
で、女性が 7.5g 未満って言われてます。
うん、
これ健康的な方。
うん、
でも、高血圧とかになってしまってね、やっぱり塩分の多いものを取ると高血圧になるっていうのは、大体皆さんもイメージできると思うんですが、
うん、
もう治療が必要な高血圧の方だと、
うん、
いわゆる減塩食で 6g 以下って言われてます。
あ、そうだ。その6グラムはなんか、あれだったのか。6グラムっていうのはなんか、イメージにありましたけど。
そうそう、あの、まあなんで、ちょっとね、やっぱり、取りすぎで、高血圧っていう方は6グラムを目安にと。ただまあね、WHO の減塩目標では 5g って言われてますから、いかに日本人が塩分の多い食生活のように成り立ってるかっていうのが、
うん、
まあ、大きく分かっていただけるかなと。
うん、
だいぶ差が、というかまあ開きがありますよね。
うん、
で、あの、これ目標です。目標摂取量なので、
うん、
推奨、まあ目標というか推奨摂取量ですよね。
うん、
実際、多分確実に 10g 以上取ってるんですね。
いや、その 10g 取ってる感覚ってなくないですか？
ない。まあ、ないですね。塩 10g 食べるっていう経験自体はしないです、
うん。うん。だから、どうなんだろうね。その、お昼、半ちゃんラーメン食べました。夜、唐揚げとご飯。と漬物食べて最後お茶漬け食べました。
もう確実に 10g 超えますよね。
いや、超えるんだ。
絶対超えます。そしてもう基本的に外での食事が多い方っていうのはもう塩分摂取量は、うん、あの目標というか推奨値を確実に超えると思って間違いないです。
あ、どれぐらい超えてるんだろうね、そんな食事だったら。
まあでも多分3グラムから4グラムですね。でもあの塩分の濃度なんて何パーセントの世界じゃないですか。
はいはいはい、
本当に先ほど 0.85 って言ったくらいなので、
うん、
1%、2% 変わるだけでかなり変わるんですよ。だからグラムでそれだけ増えたら影響力は相当大きいですよね。
そうか。
だからあの、かなりあの塩分はあの、現代人、特に日本人であれば、
うん、
多く摂取していると思って間違いはないと思います。よほど減塩食っていうことでトライしてない限りは、
うん、
どうしても多く取らざるを得ない食生活、食環境にあるかなと、
うんうん。
ただ野菜をたくさん食べる方でもね、高血圧の方とかいるんですよ。ドレッシングのかけすぎとか。
あ、
し っかりと味をつけて食べることで結果やっぱりたくさん塩分を取ってしまうとか。
俺塩コショウをした上にツナマヨだからね。
はい、味のついてるものにさらに味を足すっていう
ね。
味の足し算をしていくっていう形だとやっぱりどうしても、で特に何だろう、いわゆるほら味ってゴミっていうじゃないですか。
はいはいはい。
ね、甘みとか辛みとか酸味とか、
うん、
そういったもので多分塩味以外のものが増えていくと、
うん、
消されるじゃないですか。
はいはいはい。
だから結果やっぱり多めの塩にはなるんですよね、うん、それこそさっきの漬物に醤油みたいな形で、
はいはいはい、
だからかなり多く取る感じになってしまっていると思って、
うん、
間違いないと思う。意識していない方は基本的には取りすぎだと思っていて、
うん、
間違わないだろうと思います。
うん、取りすぎだったよね。
はい。で、まあだから、取りすぎだと、まあ簡単に言うと、やっぱり高血圧とかになりますよねっていう。
いや、でもね、今までやった健康診断で、血圧はね、正常なんだよね。高脂血症となんだっけ、あの魚卵で出てくる
尿酸値、
あ、そうそうそう、そこがちょっと気をつけなさいっていう、
まあ それはそれで若干問題がまあだから本当に、まあ、人にはよるんです。ただあの1年前に、
うん、
その時に測った数値が問題がなくても1年間あったら人の体ってかなり変わります
ね。あ、なんかそうみたいですよね。
そう、代謝能力って変わるので、
うん、
要は塩分を使い切れないことはあるじゃないですか。
はいはいはい。
そうなると一気に高血圧のゾーンに入ってくるっていうのも割と普通にあるお話なんですよね、
うんうん、なのでその油をかいてっちゃいけないなとは思うんですけどね。でもなんかその意外とその濃い味で好きなように食べていたにもかかわらずその高血圧とかは平気なんだねって言われて、あ、いいんだみたいな、ちょっとほっとした感とちょっと気が抜けてる感とあるんですけど、
うん、
その永井先生が言ってた通り1年とか2年経った時にどう変わるかわかんないからやっぱり気をつけなきゃなっていうのが最近ね思い始めているところですが、
あと不思議じゃないですか、なんでそれだけの塩分を取っている人が、
うん、
とりあえず健康診断をした時点で、
うん、
高血圧問題ないのかって結構不思議じゃないですか。
はい、でした。
そうですね。
ね、だからまあ、これ考えてみることがやっぱりこの番組ならではの視点になると思うので、
うん、
考えてみたいんですね。
うん、
まあ、僕、答えはあの、わかってるので。
あ、そうなんだ。
もうあの、はい、話を聞いた時点でとてもあの、わかっているので、ちょっとこれだから逆に少し考えていただきたいんです。
うん。
なぜあんなに塩分を取っている半助さんが、
うん、
健康診断で塩分のところに関しては引っかかりにくいのかと。
うん。
なんでだ。
なんか
水分をいっぱい。
ああ、取るよ。
濃度が。
でもほら、
塩分濃度が下がる、
うん。
あ、でも塩分濃度下がると塩分取ろうとするんじゃないの？
あ、そっか。
そうですそうです。
だよね。
なんだ。
あとやっぱり取れるね水の量っていうか抱えられる水の量っていうのはある程度決まりますからね。
その
考え方としてはでも基本的にはそういう方向です。
水分いっぱい取っていっぱい排出するから一緒に塩も出てくるみたいな。
簡単に言うとそういうことですね、
うん、
まあ、水分を取ってっていうのは一つの手段ではあるんですけど、
うん、
要はそれだけ塩分というかね、ナトリウム分を外に出すことができる。
あ、
だからそれだけあの体があのエネルギーを出してるんですよね普段から。多分まあ、ね、エネルギーを出す仕事も多いんでしょうとは思うんですが、
うん、
エネルギーを出せる機会がまあ非常に多いんだろう、ね、だからあのいわゆる肉体労働の人ってやっぱり塩分の多いものを取るんですよ。
ああ、はいはいはい、そうだよね。
あ、
でも汗をかくからやっぱりそれで出るわけですよね。
うん。太飯がしょっぱいもの多いのはそういうとこよね、きっとね。
そうです、そうです。まさにその状況です。
うん、
だからそれだけ多分エネルギーを出して暮らしているっていうことが、うん、っていうのはそれだけ塩分取ってても大丈夫な理由っていう。
すごく非効率的なあれをしてるんだね、きっとね。
ていうか、まあ、環境に優しくないっていう感じ。それだけ取って出す。
いっぱい取っていっぱい出すみたいな。
まあ、だから。
でも出せてるのかね。
出せてるからこその数値だと思いますよ。
あ、そっか。出せてなかったら効
果的。出せてなかったら確実に出ます、体に。
そう。
だから逆に言うと、体が低い人が減塩生活を送っていても、
うん、
高血圧に警告する可能性があるっていうことですよね。
あ、それ聞いたことある。言われて、すごく減塩してんだけど、全然下がんないっていう人いるみたいね。
はい。だから、出せないので、出す力がないので、特に女性ですね。それがさっき言ってた、野菜とかを多く食べてても高血圧になる方がいるっていう。出す力が備わっていないっていうのは割と大きい要因ではあるわけです。
うん。
で、出すっていう話をそうするじゃないですか。
うん。
で、出すために先水分取りますって話を。ただ、なぜ水分を取るのかっていうことになるわけですよね。
うん。
なぜ水分を取るんでしょうと。塩を出すために。すごいシンプルなお話です。そんなに難しく考えなくて大丈夫
です。
おしっこ、おしっこで出すため。
ああ、まあある種近いんですけど、なんだ、いわゆる尿っていうのは、
はい、
一日の中でそんなに頻繁に出さないじゃないですか。
なるほど。
それほど頻繁には
出さないじゃないですか。汗
そう、あの、そうなんです。要は、汗として出ていくことができることで、
うん、
余分な塩分っていうのは出るわけです。だからほら、
なるほど、
肉体労働者の人で夏場とかだと、もう体とかシャツが乾くとシャツに塩を吹く。
ふくなるね。
だからやっぱりそれは出てるっていうことなんですよね。だから汗をかくことができることで、まあ、回転ができる。だからそこを翻って考えると、
うん、
例えばな、もうその塩分が多い食事をしている方は、
うん、
意図的に汗を流す機会を作る必要があるっていうことでもあるわけです。
うん、
そしてまあ大体皆さん必要以上に塩分の高い食生活を日本人なら送っていることが多いので、
うん、
そうすると、やっぱりしっかり体を使って汗をかくっていう習慣が、とても大切になるっていうことですよね。
うん、
多分、普通に生活をしていたら確実に多めの脂質を抱えるので、
うん、
だからこそ汗をちゃんと出すっていうことができて、それが生活の中にあるとバランスが取れるっていうことですね。
うん。
うん、
まあ、この番組を聞きの、方は、まあ、有酸素運動なり、筋トレなりを動いてる方が多いと思うんですけど、まあ、マラソンされてる方とかもね、結構いらっしゃるけど、その場合、この、塩ってどれぐらい気をつければいいんですか？もともとその、基本的に、取りすぎだろうという想定であんまり気にしなくていい。動いて当たり前ぐらいな。
ただ動いた時に結局汗で出していくわけじゃないですか。
うん、
汗で出すっていうことは水分と一緒に出るってことですよね。
うん、
っていうことは塩も失われるけど水分も失われるじゃないですか。
うん、
で水分って途中で補給する必要があるんですよ。
うんうんうん、
まあ、体を動かす前、中、後っていうことでね、水を補給した方がいいんですけど、
うん、
その時にどういうものを飲むかでも少し変わってきますよね。
それが、動く時って、ほぼ水なの。僕の場合は。
いや、そんなことないと思いますよ。いろいろ老廃物って言われるものね、体の中でいらなくなったものと、 まあ、その中に含まれて出てくるっていう感じなので。
あ、違う。
ただかなり、
インするものが。スポーツドリンク飲みながらやる、動く人とかいるじゃないですか。
いらっしゃいますね。
僕はね、それをほぼしないんですよ。自転車の時とか、ドリンク飲む人が多いんだけど、水だけにしてるんです。それは、運動するときに水だけでやるっていうのはどうなんですか？
ハンスケさんはそれでいいと思いますよ。
食事とかで塩分取りすぎてるから。
そうです、そうです。逆に多分、食事で塩分取っているっていうのを体がやっぱり理解してるので、
うん、
普通に水をある程度求める傾向もあると思う。
なんかスポーツドリンクってなんか運動してるのにカロリーも取っちゃうみたいなイメージがあって。
あ、そうですよ。そうです。まさにその通りなんですけど、
うん、
ただ、出すぎるカロリーを補うっていうことなんですよね。まあカロリーだけじゃないですよね。ミネラルとか。それを補うっていうのがあくまでも本来の意味合いなので、
うん、
逆にだから補えないぐらいしか動けてないのに、そういうものを使っちゃうと、逆効果出るっていうお話ですよね。
そうですね。
だから、お茶の代わりにジュースを飲む人が NG っていうのと同じような理由ですね。
その動くときにスポーツドリンクっていうのは、その塩分のことだけ考えた場合は、スポーツドリンクでいいの？
いいですよ。入ってますしね。
入ってるんだ、塩って。
入ってます。もちろんです。ナトリウム入ってます。ただ、実際に体を動かす人でも、
うん、
ある程度体を使っている人だと、
うん、
スポーツドリンクも味を調整して飲んでいる方が多いです。まあ、調整してっていうのは簡単に薄めるとか、そこにね、アスコルビン酸、要はビタミン C を足したりとか、いう形で使われる方多いですね。だからまんま、いわゆる原液の状態で飲むっていうことは、体を使う人だと、
うん、
まあ、それほど多くないっていう情報もあります。あと、本来体を使っていくと、簡単に言うと神経も研ぎ澄まされていくので、味覚も鋭敏になるわけですよ。だから現役のスポーツドリンクはかえって味が強くなるんですよ、刺激が。だからそのまま飲みづらいっていうのも出てきます。だからそのぐらいのレベルであれば、スポーツドリンクを飲んだ時にちょっと味が濃いなと思うようなレベルであれば、かなり適正なレベルで動けていると思うんですけど、もうごくごくスポーツドリンク飲めちゃう状況っていうのは、実は体にとって有効な運動っていうところまでまだ行ってない可能性高いんです。
はぁ。うまいなと思って飲んでるのはダメってことだ。
まあ、そうですね。味覚の方ですからね。もう嗜好品としてですよね。うまいまずいの話
なんで。なんか、ちょっと動いた気になってるぐらいの時に、ずっとコーヒー飲んでて、たまにスポーツドリンクを買って飲んだら、うまいな、俺。って、グビグビ飲んじゃう。
もうそれはね、ジュースを飲んでるってことですから、ね。
そうそう、ジュース感覚な感じかな。
はい。本来だったらちょっと味が強すぎて、多分まともに飲むのは結構、まあきついまでは言わないですけど、ちょっと濃いな、この感じっていうのは、感じるはず。体を使っていれば使っているほど、なるべく、まあ水に近いものだったり、いわゆる体の水分に近い状況のものを自然と選択するようになるんですよ。だからスポーツドリンク現役で飲みながら動けてるっていうのはちょっと運動の強度としては弱い可能性が強い。弱いのに強いってどういうことなんだってことですか。だからまあ一つ運動の目安にもなると思います。あまり味が濃いものを普通に飲めて動けているようであれば、ちょっと運動としてはあまり体に効くっていうレベルじゃない可能性が高いですよね。
じゃあもうでも普通の人だったらあんまりなんて言うんだろう、相当追い込むフルマラソンみたいなことをしてない限りはそんなに使用のことは意識しなくても大丈夫ってこと。 むしろ出せてちょうどいいぐらいな感じ。
そうです、そうです。出すことが必要になってると思った方がいいですね。だから、汗がベタベタするとかいう話もよく聞くじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれはやっぱりナトリウム過剰なケースって多いので、まあナトリウムだけではないんですけどね、主にナトリウム。
うんうん。
本当に汗をかき慣れている方といいますかね、やっぱり運動習慣化されていて、
うん、
すごく普段から汗をかくようなコンディションのある方の汗って割といわゆるサラサラしてるんですよ。
うん、
ということでやっぱり余分なミネラルっていうのがあまり蓄えられてないから、それほど体外に出されないっていうことになるじゃないですか。
あ、そういうことか。質的量な塩分濃度だったら汗として出るときに、その塩の出加減が違ってくるってこと？
そうです、そうです。まあ、あとは、汗を最初にかいていくことによって余分なものがすごく出やすくなるっていうのもあるんですよね。で、やっぱりさっき言ったように味覚とかも、いわゆる適正化していくので、自律神経が働くことによって、だからちゃんと必要な量を正しい味覚で味わうことができるんですよ。自律神経が鈍化してくると、やっぱり味の濃いものとか刺激の強いものっていうのを、求めやすくなる。
やべ、それはもう今俺鈍化してますっていう宣言したような感じ、今の。
ドンスケ、ドンスケ。
はい、頭に宣言しちゃったな。
で、自律神経が鈍化してると何がまずいかっていうと、うん、運動しようとかいう意識は起こりづらくなるっていうのもやっぱり大きいデメリットですよね。
そうね、今なんかね、時間があったら寝たいとか時間があったらなんかしたいとか、なんかそんなだな。まあ、実際
だから本当に少し汗をかくっていうことを入れてあげることによって体調の回復っていうことにもつながりますから、
うんうんうん、
まずは本当に汗がベタベタしないサラサラする汗になるところまで汗がかける状態になるっていうのを一つ痩せる目安になると思いますね。
そう
ですね。なかなか、だから本当に、まあね、どうしても日本人の体質っていうところとか食文化っていうところを踏まえた上での話にはなっちゃうんですけど、うん、基本的には相当世界的に見ても多い量の塩を取ってる民族だと思って間違いない。
うん、なんかその、なんだね、もうまだね、寒い日が続いたりとかしてたりするのであれですけど、まあもうちょっと時期が経って暑くなってくると、猫も杓子も塩分補給みたいな感じになってきますけど、熱中症ってこれから暑くなって運動した時に、やっぱこの塩分気にしながら動かないといけないとかっていうのは、もう俺はこの食事なので大丈夫だろうと思って水しか飲んでないんですけど、夏場とかは
逆に、夏場は、あ、逆にって言っちゃいました。そこも質問形式にしようかなと思ってたんで、やめにって言っちゃったんで答えちゃいました。逆に、意識をして取らないといけないんです。ちょっとこれなぜかをちょっと考えてみましょう。なぜ、夏場は塩分を意識をして取らないといけないのか。そもそも、でも、まあ、これをちょっと後にしましょうね。なぜ、夏場は意識をして塩分取らないといけないの。
いや、動かなくても汗かいちゃうからってことじゃない。
そうそうそう。まず一つの正解です。で、なぜ汗をかくかなんですね、夏場。
暑いからじゃないの。
体を冷やすため。
両方正解なんですけど、ハンスケさんがあまりにも小学生みたいな普通の答え方だとちょっとびっくりしたんですけど。やっぱもう少し大人っぽい表現をしてほしかったなっていうのはね、
要
は体温調節のためっていうことですね。熱くなるからその通りなんですけど、
自信満々に言いましたよね。
大 大人としての表現が欲しかったなって。
いや、まあ、あのそれ以外は思いかかなかったけど、はい、
体温を一定に保つために、うん、まず余分な水分と熱量を外に一回出す。これ汗じゃないですか、
うん、
でその汗があの出てきて、それが乾くことで揮発することで体表面の熱を奪っていくわけです。いわゆる気化熱ってやつ。
はいはいはい。
そ、
うん、
その両方の効果があるので、はいはいはい、それがあの後にキッシーの言っていた、
はい、
要はあの、そうそう汗をかいて体を冷やすっていうお話になるわけです。
うん、
で、それがあの、簡単に言うと自動的に行われるわけじゃないですか。
うん、
だから、食しやすくなるんですよね。うん、割と多くても。
うん、
なるほど。
ただ、それでも、あの一時的に失われる量が増えるっていうことなんですよ。一日の中っていうよりも、例えば要は日中にたくさん汗が出ちゃうとか。
はいはいはい。
だからそういう時に軽く足せれば大丈夫なんですよ。
なんか夏場の熱中症対策にって言って、その塩飴だの塩を意識して取る。あのして取りすぎて逆になんか中毒症になっちゃう人がいるとかいう話も聞くしね。
そうです、そうです、いわゆる本末転倒な状態ですね、うん、だからまあ本当にあの多分 1g とか足せれば十分、ただあの一時的に失っちゃうのを少し補うっていう意味で塩飴を1個舐めるとかいうレベルで大丈夫っていうことですね。例えばスポーツドリンクも現役で、ペットボトルの5分の1ぐらい飲めるとか、そのぐらいで大丈夫なんですよ。
あ、5分の1ぐらいでいいんだ。
うん、十分だと思いますね。
うん、
それを多く、あの、失ってるなって思っている日中とかに。うん、それ以外は多分食生活で補います。だからまあ必要なんですけど、それほどたくさんの量を取るっていうか、あの、意識的に積極的に取るっていうことがなくても大丈夫かなという感じですね。うん、簡単に言えば、ほら、あの、ね、夏場汗が出るんだったら、スポーツドリンクを現役で飲めれば OK なわけで、
うん。
そのくらいの感じなんですよね。
うん、
だからむしろ、やっぱりあの、塩の取りすぎっていう部分に注意をした方が良いかな。あの、体がベトベトするような汗をかくっていうことは簡単に言うと、体臭とかも強くなりやすいわけです。
うんうんうん、
まあ、老廃物出にくいってことですからね、
うん。
そうするとやっぱりエチケット的にもどうだっていうお話も出てきますよね。
まあ、じゃあ。
で、
うん。はい。
あ、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。
まあ、で、そんなに、その、運動するときにとか、なんか意識して、その、熱中症の時の本末転倒じゃないけど、運動するからっつって、あんまり意識しすぎて、塩を取ろうとかってことはしなくても、むしろ、どんどん汗かいて塩出しちゃえっていう、ぐらいな、
のが基本スタンスはそれでいいと思います。
うん。
あとはやっぱりね、あの、塩が多いということは体がむくみやすかったりもするので、
あ、むくみ、
うん、水分を抱えやすいっていうのがありますよね。
あ、そういうことか。で、むくんじゃうんだ。
そうです、そうです、
うん、
じゃあそうするとそれはね、改善したいわけじゃないですけど、あの、うん、僕はもう分かっているので、うん、すごい悲しい話ですけど、
うん、
世の中そんなに運動だけが好きっていう人はいないと思っているんですよ、正直、
はいはい、
大好きな人もたくさんいらっしゃいますけど、
うん、
この番組を聞いてくださってる方でも、なんとか体を使う努力を最大限減らしてさせたいと思っている方もきっと聞いてくださってるんだろうなっていう、
うん、
ことは思ってるんですね、
うん、
なので、じゃあ、まあ今回塩もあの汗をかくっていうことをいきなりやれって言われても気持ちがまあ向かないと正直なところ、
うん、
下手したらこれ聞いてるだけで痩せてほしいと思っているかもしれないなと思ってそういう方があのいることもちゃんと踏まえてあの、うん、考えてるっていうことなんですよね、
うん、
じゃあそういう方はどうしたらいいかってお話になるわけですよ、
うん、
これどうしましょうっていうお話で、
うん、いや、なんとかなっちゃうの、それ
え、
それはなんとかなっちゃうもんな、
まあ、なっちゃうっていうのどうやったらなんとかなるだろうっていう感じで考えてみましょう、せっかくなんで、研究スタイル、まあ、研究という体で。
でも俺はなんか今の話を聞いたらとりあえず取りすぎちゃうのが、まあ多少控えるにしても多分それでもまだ普通の人に比べると取りすぎなので、やっぱり運動して出さなきゃダメなんだねっていう結論だったんだけど、
はい、意外とハッケーさんここに関してはね、あのすごくあの何でしょう、正しい回答で言うんですが優等生的な回答を
回答だけはね、
ただあの
実行が伴うこと、
そうそう、実行までにね、ちょっと時間はかかるかもしれませんが、ただあの、動くっていうことをまだ選択肢に入れられない場合。
ああ、はいはいはい。
ちょっと動くのはなって思いながら言ってくださっている方の気持ちでいきましょう。
はい。
ちょっとあの、なるべくそういう方にも、あの、ね、ダイエットに取っかかってもらえるといいなと思いながらお伝えしている番組でもあるので。
サウナ行くとか。
ああ、なんすよ。
すごい、すごいところに、すごいところに切り込んできましたね。
いや、動かずに。まあまあね、あの、ほら、スーパー銭湯とか行くの好きっていう人いるじゃないですか。
いらっしゃいますね。
ああいうところで、サウナに入って、いっぱい汗かく。
まあ、あの、一ついい方法ではあるんですよ。
うん。
で、実際ね、あの、フィンランドとかではもうサウナってね、下手したら、ね、まあ、両方として認められてますからね。
へ
ぇ、確か。まあ、いわゆるセラピーとして、確か確立してるんですよね。フィンランドとか、まあ、北欧の方面って。ただ、すいません、これ想定なんです。
はい。
なるべく体を動かさないで、あの、まあ、あの、痩せるとか、あの、その余分な塩とかむくみとか減らしたいなと思っている時って、
うん、
高血圧気味になっている可能性高いんじゃないですか。
ああ、高血圧の人
は。ハンチさん大丈夫ですけどね。
入っちゃうと大変なことになるの、もしかして。
そうなんですよ。高血圧の方って正直あまりサウナって、実は進めにくいものなので。
うん、危ないんだ。
うん、ちょっとやっぱり、危険な部分もはらんでいるので。
うん、まあ、
なので、
あ
の、バニーに当てはまりづらいっていう意味では、一ついいんですけど、まあ、もう少しちょっとあの、幅広く。
どうするどうするどうする、
なんだろう。
しょっぱくないものをいっぱい水で薄める。
すごいですね。あの、海にゴミを捨てる人みたいな発想なんですよ。海に捨てるんだったら薄まるから大丈夫だみたいな感じな
の。どっかのなんとか電力みたいになっちゃうよね、それね。なんだろうね。
でも、薄味に変えるとかそういうことしか浮かばない。どうしよう。
まあ、減らすっていう、減らす。ただ、あの、これも考えてみてください。多分、美味しいものとか味の濃いものきっと好きなんですよ。
大好きです。
そうすると、
なんとかしてください。
あまり持ちづらいですよね。
そうそうそう。
騎士、なんとかしてください。
今、ちょっと、脳内で一生懸命考えてますから。
8個目は変えられません。お茶漬けもやめられません。
だけど、塩分の、どうにかってことですよね。
なんとかしてください、俺の中の塩を。
あ、
なんか文字だ。
塩には砂糖ですよ。
糖尿病になるんじゃないの。
それは味付けの上です。だんだんこの番組はダイエットの番組なのか料理の番組なのか、線が引きづらくなってきてはいるんですけど。
おかしいおかしい。
確かにね、しょっぱいもん食べた後甘いもん食べたくなるんだよね。
それは欲求ですよね。方法ではないということですね。
なんだ、まあまあ、なんかそんな
味付けを、味違う、なんでもない。
本当はこれ次回の配信ぐらいまでしょ。そうそうそう、あの、でもいいですよ、今いいとこ攻めてます。
あ、そうですか。
本当はね、あの、これ少し引っ張って来週答え合わせしたいぐらいの感じではあるんですけどね。
来週しますか。来週まで考えて。
考えてみようか。
たまには。
ちょっとね、あの、でもね、これ考える方向としては、さっきから何度となく、あの僕、塩分っていう言い方じゃない表現をしてるんです。
お。
ヒント？
そうそうそう、あのここを踏まえてもらえると、うん、割と答え出やすいかなと。
じゃあこれちょっともう一回巻き戻して聞いて、巻き戻してって今言わないんだよね、ちょっと戻ってもらって来週までちょっと考えてみましょう、みんなでね。
そう、あのこれちょっと皆さんにもね少しちょっと考えていただいて、
うん、だってそんな動かなくて、
思っていただけるといいな。
動かなくてよくて、
で動かなくていいわけじゃないですよ。動くのに抵抗が大きいだけの話です。あの、そんな夢のような方法を提示してるわけじゃないですよ。誤解のないです。あくまでも、あの、そういう部分を、なるべく動くことを少なく解消したいと思っている人がいるだろうと思うので、いわゆるあの、ビギナーの方とか、始めたばかりの方とか、
うん、
ね、女性でやっぱりむくみを取りたいんだけど、うまくやっぱりマッサージとかだけじゃ取れないとか、
うんうん、
そういう方があのどうしようと思ったときに、うん、そう、あのまずはここからアプローチしてみるとやりやすいんじゃないかっていう話をしているっていうだけだと動かなくてもむくみが取れるそういう話ではないので、
怪しいぞ、
なんか。皆さん、ね、誤解のないように。
はい。
でもそうなんですよ。あの、料理の番組なのか、あの、通販の番組なのかよくわかんなくなってきてるので。
ということなので。
ちょっとね、あの、考えてみていただけると面白いのかなと。
と、はい、いうことで、一周頑張って皆さんで考えて、私の塩を抜いてください。ということで、今週は塩のお話でございましたが、皆さん、濃い味好きな方は、頑張って考えて答えをお送りください。ダイエットラボアットマークビーハイフォンスクランブル .jp まで、俺はこういう方法で塩を抜いてみる係までお待ちしております。
はい、塩を抜いてみるっていうか水風呂に入るとかいう人がいるので、まあ、それはそれで面白いですよ、ね。
まあ、漬物を漬かりすぎたやつ塩抜くの水つけといたりするよね。
塩蔵のわかめとかあるじゃないですか。いわゆる塩で漬けておいて、
うん、
食べる前に水で戻す。
あ、はい、
塩を抜いてっていう。
はいはいはいはい。
のがあるので、うん、あの、同じような方法ではないっていうことだけ言っときます。
あ、ないんだ。ないんだ。違う。
忘れろと。
そう、あの、ほら、塩取りすぎたから今日水風呂に浸かろうみたいな話になると。ね、ちょっとね、あれ、お薬が増えないとダメなのかなっていうお話になっちゃいます。
でそれはなし。
まあ、あの、非常にでも、そう、シンプルな方法なのと、あの、理科で考えてみてもらえると分かりやすいっていうことだけ言っておきます。
いや、余計分かんなくなったぞ。
人形なのに。
分かった方
あのね、これはでもまあ、中学2年生ぐらいまで、まあ、でも小学校の高学年か中学校の真ん中くらいまでで理科を学習している方であれば、うん、理科を経験しているし、ああと思うことなので、うん、そんな難しくないです。専門的ではないです。
なるほど。
だから理科って感じです。
いや、なんか余計わかんなくなったけど、はい、わかる人にはわかるヒントなのかもしれません。ぜひわかった方、こっそり私に教えてください。ダイエットラボアットマークピーハイ、あ、これみんなに届いちゃうけど、トトチーピーまでお待ちしております。で、今週はちょっとは、あんなご紹介できなかったんですが、研究室ね、募集中でございます。ネット上にある研究所に参加していただいて、研究員仲間と一緒に、ダイエットを研究しながら、動いたり、研究したりと励んでいただいて、成果を出していただく研究員を募集しております。こちらもダイエットラボアットマークピーハイフォンスクラブドット JP と、応募フォームの方もご用意しておりますので、そちらの方からアクセスしていただいて、ご参加いただければというところでございます。ということで、ようやくダイエット番組収録できました。で、ここからはパッシーのおつまみコーナーでございます。
パサパサだよ
どんだけパサパサやねん。
パサパサだよ。
はい、
今週はね、
はい。
アンスケさん好きですよ、多分。
本当？大丈夫？
大丈夫ですよ。
うん。塩聞いてないとダメよ。
塩は聞いてますよ。
聞いてるんだ。
っていうか、これちょっとね、独特な作り方なんですけど、
難しいの？
うん、いや、全然簡単です。うちのお母さんの 作り方のものなんですが、
お
やっぱり、僕ビールが一番好きなんですね、お酒。
はい。おつまみじゃないんだ、ビールなん
で。で、ビールにやっぱ唐揚げ、そう、唐揚げが合うんで。
あ、来た唐揚げ、はい、いいじゃないですか。
いいよ。鶏の唐揚げを作ろうと思って。
100点
やったまあまあまあ、慌てんなよ。ただ、
うん、
うち、揚げ物を基本しないんです
ね。あれ、
うん、めんどくさいじゃないですか、油の処理とか。
うん。
で、うち、実家のお母さんが昔からやってる方法なんですけど、
うん、
まずですね、鶏肉を、煮るんですよ。
うん、は？鶏の唐揚げだよね。
はい。
え、煮るんですか？
煮るんです。で、そこで、まあ、コンソメとか、で、多少味をつけるんですよ。
いろんな唐揚げのさ、タレの味とかのレシピとかいろいろ聞くけど、
は
いはい、
ええ、
煮るって初めて聞いた。
これすごい美味しいですよ。これはおすすめです。
ほう。
で、多分ダイエット的にもいいんじゃないかと思うんですけど、それで余分な油が減ってる気がするんですね。
あ、なるほど。
で、一晩、それを、煮たものを取り出して、
うん、
で、今度は塩とか胡椒とか、ニンニクとか、
うん、
生姜とかのその、唐揚げのタレみたいになりますね。
はいはいはい。
あれに漬け込むんですよ、今度。
おうおうおう。
で、それを一晩漬けたものを、
うん、
で、パリパ、中、外はパリパリ、中は、もちもちが美味しいの。
うんうんうん。
で、
うん。
もちもちって言わないか。まあなんかそういう。
唐揚げだとジューシーとか言うよね。
あ、そうそう、ジューシー。
うん、
パリパリにしたいので、
うん、
パスタありますよね、スパゲッティ。
はい。
を、短く切るんですよ。
ほう。
もう5ミリぐらい。
はいはい。
それを、衣につけて。
へー、美味しそう。
で、フライパンに、少し油を引いて、炒める
ん
です、
うん。うん。
なので、揚げなくていいんですね。もう中火通ってるから。
あ、そうか。うん。
で、パリパリにするためのパスタなんで、
うん。
パスタに焦げ目がつかないぐらいで、ちょっと火を炙るだけで、
うん、
とっても美味しい唐揚げの出来上がり。
いや、なんか、初めてかも。すげえ食いたいと思ったの。
これは、まあ、唐揚げの国じゃない、奥県。唐揚げ県大分なんで、私の実家の方が。
あ、そうなんだ。
生まれが私大分ですけど、生まれて1年も経たないうちに横浜に来たので、
うん、
気持ちは浜っ子です。
あ、で、そのお母さんは大分の人なんだ。は
い、そうです。
ああ、じゃあ本当に本場なんだ。唐揚げの国から来たお母さんなんだね。
なので、
うん、
家で食べる唐揚げが一番好きですね。どんな、店とかで食べるよりも。
いや、パスタ。
揚げて、唐揚げって言わないのかな、これは。揚げてないから。
まあでも、油、少量とはいえ、使うんでしょ、
うん、使います、使います。
まあ、いいんじゃない、唐揚げで。いや、でも、パスタのついてる唐揚げって初めてだ。
要はね、まあ、パスタでも何でもいいんですよ。ベビースターでもいいし、コーンフレークとかでもいいんですよ。
ああ。
要は、パリパリになりそうなもの、火を通す。
いや、美味しそう、美味しそう。
美味しい、美味しい。美味しいよ。
うわ、もう、今日100点だ。
いや、ほらら、得点番長がこの後待ってます。
あ、はい。いや、これは、まあ、でも、これでも、おつまみ、のんべい採点はもう100点 いっぱい来るんじゃない。
本当ですか。本当にね、試してほしいんですけど、煮るっていうのがいいっすよ。
うん。
あの、余計な火を使わない。火っていうか、油か。
ああ。
どうしてもね、家で作ると、
うん、
油の処理ってめんどくさいじゃないですか。
めんどくさい。あ、めんどくさい。
だから嫌なんですよ。
うん。
油残るのが。
あのね、めんどくさい、そこだけ考えるとすごいめんどくさいんだけど、その前に美味しいものが待ってるじゃん。だからなんか、まあ、苦じゃないんだよね。
あ、そこ貪欲っすね。
そのためなら、
はい、
でもしまう。まあいいや。めんどくさいのはめんどくさいね、確かにね。
で、それで、ビールを、あらかた、飲んだとさ、
うん。いや、これはいいな。
はい、美味しかったです。
いや、でも我慢が必要なんだね。
ん、
煮て一晩置いとくんでしょ。
あ、別に一晩とは言わないんですけど、うん、よりつけた方がおすすめだと思います。
あ、そうか、漬け込むのもね。
はい、味が染み込むので。
やべ、すっげえ腹減ってきた
で、胸肉でも、
うん、
ももでもいけます。
へー、唐揚げはももっていうイメージがあるけど、う
ん、胸でもいけます。
いけるんだ。
煮てそのやわらかくなるんで。
へえー、じゃあ安い胸で。
はい、いっぱい食べれますよ。
そうだよね。
はい、
ももで5個食べるんだったら胸で10個食べたいよね。
いけますね。
よし、
はい
はい。ということで、もう今週は100点でした。
こらこらこら。
ということで、ダイエット的
な。よろしいでしょうか。
ダイエット
的。お願いします。
なんか今日はもう、なんか、パッシーか。今日はパッシーの、パッシーの味方についておきたい気分が、いつもの。
この前、点数良すぎたからな。
あ、そうだね。
そうなんだよな。はい、
ということで行きましょう。
まあまあまあ、味わいで言うとね、本当にあの、そういう意味では非常に、ね、聞いてるだけで、美味しい感じが漂ってまいります。うん、
すげえ腹減ってきました
ね。今回の、鶏の、唐揚げ。
はい。
はい。
得点は、
濃い。
30点。
うわぁ、来た。
ああ。ズドーンだよ。ズドーンだよ、それ。わけを聞こうか。
まあ、でも、基本的には加点方式ですよ。
うん。
お、はい。
ですね、まず、うん、あの、やっぱり油を減らしたという部分。
はい、
うん。鶏の胸肉でも使えるという部分。
うん。
はい。
そこが、あの、それぞれ15点。
はい。
以上。
プラス？あ、あれなんか、あれじゃね？衣じゃね？
結構あの、すいません、これを言っちゃうと終了になっちゃうんですけど、ちょっと言ってみますね。
はい。
そもそも、揚げている時点で、
はい。
終了って話。
はい、ああ。
油減らしてもあんまり変わんないの？
変わんないの。
そもそも揚げているじゃないですか。
はい。
あとあの、まあ、これはちょっと後で言います、ね。あとは、まあ、もう一つ、あの、ね、あの、本当に美味しさを追求したら衣にパスタって非常に良いと思っているんですが、
うん、はい。
パスタって元なんだかご存知ですか？
小麦ですか？
正解です。っていうことは、唐揚げの時に小麦粉とかね、いわゆる唐揚げ粉まぶして、あの中にも小麦粉入ってるじゃないですか。
うんうん。
それが粉の状態でついているのか、そう、あの、型の状態でついているのかっていうだけの差なんです、実は。
塊、柔らかさ。って
ことは、あの、油と炭水化物が一気にインっていう状況は、それほど変わらないじゃないですか。
食べ、ちょっと恥ずかしいんですけど、あの、いいっすか、ちょっと、あの、もう、かれこれ何分か前に、
うん、
何が、いや、僕、お酒飲むとき、炭水化物取らないですから、ぶん殴りたいっすね、タイムマシンがあったら。
そうだよね。
何を言ってるんだ。
炭水化物増やしてるしね。
本当だよ。食べてんじゃん。
粉より多いからね、パスタの方がね。
やらかしちゃー。そうか。
で、言ってたね。ちょっと、もう一回聞いてみましょうか。
はーい。そうですね。まあ、ルールを決めてて。
お
う。まあ、基本炭水化物を取らない。恥ずかしい。
あ、言ってますね。確かに言ってます。
はい。
まあ、あとですね、まあ、これ一番大きかった。本当は実は僕、今日40点だったんです。
おお、はい。
うん。
でも、発表した得点30点じゃないですか。
はい、10点。
で、加点の15点、15点は先ほど申し上げたところで。
うん。
じゃ何で10点引かれてるんだっていう話になるじゃないですか。
はいはいはい。
10点足らないと。
うん。
足らない。
ハンスケさんの食いつきが良すぎた時点でマイナス10なんですよ。
なんだと
俺がマイナス10しちゃったの。
っていうことは、ものすごく食べちゃうっていう話になるじゃないですか。
うん。うんうんうん。
だからレシピとしては魅力が強いというのはハンスケさんのよく分かったんですが、と、うん、いうことはダイエット的には危険じゃないかという答えになるわ
け
です。そうか。重視かざるを得ないんじゃないですか。
そうか。
そこでした。
もしかしたら、このおつまみコーナーは俺の反応次第っていう。
そこだよ。
まあ、基本反比例っていうのはあると
思う。そうですね。
だから先週、ハンスケさんがあんまり食いつけなかったのに対して、この企業っていう時点で。
そうだ。高得点だったから。
そうか。そういう判断、材料もあったわけですね。
そう、でもこれ聞いたら皆さん、やっぱりそうかって思うじゃないですか。
うんうん、
そんなゴム体になったらさすがに思わないと思うんですよ。
いや、でもこれは食っちゃいそうだもんね。
美味しい。
そうそう、だから美味しいレシピとして魅力的だっていうことを十分認めた上で、うん、ダイエットとしては逆にだから魔物になるじゃないですかという意味で。
バクバク食っちゃうよな、きっと。いや、
それが想定されたんで、これ高得点つきようがないな
って。そうですね。ダイエット的には。
いや、でも美味しそう。食べたい。
美味しかったよ。
そうそうそう。だからなんですよ。魅力が強いから点数が低いんですよ。
なるほど。
なんかすごい理不尽な。
ですからね。
理不尽なコーナーだよね。
いや、まあ。
レシピを否定してるわけでは全くないんですよ。
そうです
だ
から。分かってる。分かってる。
だから今回マイナス10っていうのが一番の的確な理由かなと思
って。そうっすね。
はい。ということで。まあでもこれはぜひ試してもらいたいで。
美味しいよ。
ぜひ試して。
うん、これは本当に美味しいと思います。
はい。
感想もいただけると。
いいレシピだと思うんですよ、本当に。なんか僕点数つけてるのすごい悪い感じなん
です。ダイエット的には。
まあでも、そうそうそう。ちゃんと客観的に見ました。そしたらこのマイナス10は多分聞いてくださってる皆さんも、そうだよなと思ってもらえると思います。はい。
なんかすごい罪悪感を感じますが。いや、でもこれすげえ食いたい。美味しそう。ということで、ぜひ、この、お酒飲みの皆さんにも、ぜひ採点をしていただきたいので、このダイエット的には、まあ、30点ということですが、このレシピ、今回の鶏の唐揚げ、お酒飲みの皆さんは何点つけるのか、ぜひ、点数の方をお送りください。先はダイエットラボアットマーク p-scrabble.jp キッシーのおつまみコーナーまで、くださいということでお届けしましたダイエット研究所。あ、来週おつまみコーナー大丈夫？
なんでもう作っておきますよ。また
楽しみにしておきます。
はい、
はい、ということで、来週も楽しみにしてください。お届けしましたのはハンスケと
ハッシーキッシーですと
長いでした。
ではまた来週。
花粉症気をつけてください。
気をつけようがないんじゃない。
ただきましょう。
あ、そうね、宿題もありますのでぜひ詩を考えて頑張ってください。
まあ